間違いや失敗のない職場にする30の方法。その1、失敗をする原因は人ではなくシステムにある。リーダーがよく陥る勘違いを一つ紹介します。仕事における失敗は人に問題があると思われるという誤解です。ぼんやりしていたから間違えた。うっかりして見落とした。些細なミスをしてしまった。仕事中に他のことを考えて注意が散漫になっていた。どれも失敗をした本人に問題がありそうなことですね。リーダーはこう注意することでしょう。しっかりしろ。もっと真剣にやってくれ。しかし一向に状態は改善されず、相変わらず失敗が続くことになります。私はこうしたパターンの数を多く見てきました。ほとんどの人は問題はいつも人にあると思っています。しかしそうではないのです。本当の問題はそういうふうにさせるシステムに問題があります。私はこれまでリーダー業をしてきた経験から、このパターンがほとんどに当てはまることを断言できます。ぼんやりしてしまうのはそうさせる環境がいけないのです。うっかりして見落としてしまうこと、些細なミスをしてしまうこと、仕事中に他のことを考えてしまうこと。どれもそういうことをさせるシステムに問題があります。システムを改善させれば、環境や雰囲気、気持ちや意識まで変わり、人まで変わってしまいます。私が実際にシステムを変更すると、それまでよく失敗していた人の失敗率が大幅に改善されました。人が変わったのではないかというほど失敗が減りました。改善ポイントは人ではなくシステムです。リーダーが目を向けるべき改善は人よりシステムなのです。問題改善は人ではなくシステムに目を向ける。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その2。人を変えるためには時間がかかる。システムを変えれば時間はかからない。社内のミスを減らす。間違いをなくす。不注意を防止する。こうした基本的なことはみんな頭ではわかっています。しかし人間ですから、やはり不注意によるうっかりもあります。不注意を改善させるには、まず人よりシステムに注目です。人の改善には時間もお金もかかり、非現実的だからです。場合によっては人を変えようとする会社は社員から反発が生まれることでしょう。社員みんな頭ではわかっているが、できないから困っているのです。人間ですから機械のような動きはできません。もっと細かいところまでチェックしろ。間違いをなくせと言われても、極端な話、性格を変えろと言っていることと同じです。あなたが今すぐ性格を変えなさいと言われても、現実的でないように、仕事も人を変えようとする対策は現実的ではないのです。社内の体質を変えるためには人を変えるのではありません。時間もお金もあまりにかかりすぎて現実的ではないからです。ではどうすればいいのかというと、システムを変えるのです。やり方、方法というシステムを変えて、間違いを起こしにくい方法を導入します。これは大変即効性があり、お金もかからないものがほとんどです。人を変えるためには時間がかかりますが、システムを変えることに時間はかかりません。会社のトップが社内改善のためにまず手をつけるところは人よりシステムなのです。社内改善には時間もお金もかからないシステムに注目する。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その3。間違いを減らすためにダブルチェックを導入しよう。間違いをしないための最初のポイントはダブルチェックというシステムです。失敗を良くする人は決まって一人だけで仕事をこなそうとしています。確かに一人ですれば人の節約になり、素早く仕事ができることでしょう。しかしその先にはお決まりの落とし穴が待っています。人が足りないから一人で仕事をする。一人で仕事をするから間違いやミスが多くなる。修正、訂正、やり直しのために余計に時間がかかってしまう。一人で仕事をしても間違いが多くなり、時間を取られることになるのです。こんなことになるなら、初めからダブルチェックというシステムを導入することです。時間はかかっても時間節約になります。一人だけで仕事をしないでダブルでチェックするという体制を作っておけば、仕事の質は必ず上がります。二人の知識や技術を結集すれば、難しいこともできるようになります。一人がうっかり見落としたところも、もう一人が見つけてくれることでしょう。ダブルでチェックをするだけで、間違いをする率はガラリと変わるのです。ダブルチェックをする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その4。間違えてはいけない仕事はダブルチェック。間違えてもいい仕事にはスピード重視。ダブルチェックを行うと仕事のミスは激減します。これは理想的な話です。すべてに行えればいいですが、時間を優先する仕事ではなかなかダブルチェックを導入することは難しいものです。大きく分けて仕事には2種類あります。1、絶対に間違えてはいけない仕事。2、間違えてもやり直しができる仕事。絶対に間違えてはいけない仕事はダブルチェックが必要です。例えば手術です。人命に関わる手術ではダブルチェックを導入しなければなりません。一つのミスが人の命を奪いかねません。間違えてからでは取り返しがつかないことであり、絶対にミスは許されません。しかしまた一方で、間違えてもやり直しができる仕事があります。メールを書くことはその代表例です。間違えてメールを送っても後から修正ができます。メールの内容に誤字脱字があっても、大抵の場合相手がうまく解釈してくれます。もちろん間違えないのが一番ですが、間違えたとしても人命が関わるわけではありません。以上の話から改めてまとめます。1、絶対に間違えてはいけない仕事。ダブルチェックで行う。2、間違えても問題ない仕事、やり直しができる仕事。スピード重視で行う。このように仕事を大きく2種類に分けて対応します。ダブルチェックには時間がかかりますから、時間を作るために間違えても問題ない仕事はスピード重視で処理をします。仕事に緩急をつけましょう。間違えてもいい仕事は、間違えたらその時直せばいいと考えて、とにかくスピードを持って終わらせます。余った時間に本当に間違えてはいけない仕事に時間を回すのです。間違えてはいけない仕事と間違えてもいい仕事に大きく分けて仕事の効率化を図りましょう。間違えてもいい仕事にはスピード重視で行う。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その後、締め切りを与えると部下は活発になる。私はリーダーをしているとき、部下に対して面白い現象を目の当たりにしたことがあります。実際にあった例を紹介します。ある日お願いしたい仕事があり、部下の一人に時間があるときでいいよという指示でお願いしました。特に急いでいる仕事ではないので時間があるときという抽象的な指示をしました。するといつまで経っても仕事をしてくれないのです。仕事できたと聞くと、時間がありませんと答えます。いつできそう と聞いてもわかりませんと答えます。人間の脳内で時間があるときという言葉は暇なときというふうに変換されているようです。全くもって人間の脳は惰性へと傾くようにできているものです。そこで私は指示の内容を変更しました。12月17日の15時までに仕上げてほしいという具体的な締め切りを与えました。するとダラダラしていた部下が突然人が変わったかのように一生懸命動き始めたのです。さっきまで時間がありませんと言い訳していた部下が懸命に何とかして時間を作ろうと試行錯誤をし始めるのです。最初からそういう努力をしてくれよと思いますが、指示の一つで人間の動きがこれほど変わるのかと実感した出来事でした。本当に人間は不思議なものです。締め切りがあるかないかは人間の行動を大きく変えさせてしまいます。機嫌があると必死になって頭を使い知恵を絞り一生懸命になり底力を発揮します。デッドラインがあるだけで人間は活性化されます。締め切りはないよりあった方がいい。組織をまとめる人間は常に締め切りを設ける癖をつけましょう。締め切りの必要のない仕事でもわざと締め切りを作るのです。仕事をお願いするときには締め切りを与える。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その6。口頭だけの指示は間違いを増やす。口頭と文書の両方で指示すれば間違いない。間違いやミスの多い組織では指示が口頭レベルで行われています。口で述べる指示ということです。口で述べた言葉は目に見えません。口頭だけの指示は見ることも触れることもできないので安易な扱いをされやすい傾向があります。いつの間にか忘れていたり誤解をしたりするものです。また口頭だけの指示は聞き逃したり聞き間違えたりすることがあります。きちんと聞き取ったつもりでも本人が聞き間違いに気づかなければ誤った内容で仕事を進めてしまいます。口頭レベルでは言った言ってないで喧嘩になります。はっきり声が聞き取れず相手に聞き直すことが増えるでしょう。相手の声が小さかったり周りがうるさかったりするときにはよくあることです。何度も聞き直すことになるとちょっとしたことではありますが、それだけ相手に負担をかけることになります。相手から人の話を真剣に聞いていないと不本意な誤解を招く可能性もゼロではありません。うっかり忘れた人間に問題があるのではありません。人間はそもそもうっかり忘れるようにできています。口頭だけで指示を伝えることに問題があるのです。指示は口頭に加えて紙に書いて渡すと便利。間違いを減らすためにはどうするか。指示をする際は口頭に加えて紙に書いて渡すようにしましょう。声と文字で指示すれば目と耳の両方ではっきり確認できます。口頭による指示とは違って聞き間違えたり聞き取れなかったりすることはありません。小さな指示なら小さなメモ、大きな指示なら A4 サイズの指示書き。紙に書けば確実に指示内容を伝達できます。小さな指示なら小さなメモでいいでしょう。わざわざプリンターで打ち出す必要はありません。付箋やメモ用紙に手書きで書いて渡すようにすれば十分です。大きな指示なら A4 サイズの指示書きが有効です。説明が長くなったり内容が複雑だったりするなら指示書きという形にまとめ印刷物にして渡すといいでしょう。紙を手渡す際は小さなメモにせよ A4 サイズの指示書きにせよ直接相手の前まで行って手渡すようにしましょう。よろしくお願いしますという一言を添えて手渡せば配慮が伝わって仕事が円滑に進むはずです。手間暇がかかっても間違いを防ぐ効果は抜群。文字化文書化の手間暇がかかります。面倒くさいと感じることもあるでしょう。いちいちそこまでしなくてもいいだろうと思うこともあるかもしれません。しかし間違いを防ぐ効果は抜群です。確実に間違いを防ぐならやって損はありません。仕事の指示を口頭だけの指示から口頭と文書の両方の指示という方法に変えれば組織は活性化していくのです。仕事の指示は口頭と文書の両方で行う。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その7。仕切りがあると人間はサボってしまう。仕切りを設けてデスク同士を区切っているところがあります。いわゆるパーティションというものです。職場によりあるところもあればないところもあるようです。お互いの仕事に集中するためや邪魔をされないために仕切りを作っているようです。しかし組織を活性化するためには仕切りは不要です。仕切りがあると仕事に集中できるというのは単なる綺麗事です。そもそも楽をしたがるようにできている人間は仕切りがあればほとんどの場合仕事をサボる方向へと傾いてしまいます。真面目に仕事をする時間よりサボる時間の方が増えます。お互いの顔や仕事ぶりが見えないからつい楽な方向に向かおうとするのが人間です。だらだらした組織では仕切りがあります。仕切りがあるからだらけてしまうのです。人が悪いのではなく仕切りが悪いのです。仕切りをなくしてしまいましょう。なくした瞬間からお互いが丸見えになりサボりたくてもサボれなくなります。仕切りがなければお互い同士が監視し合えます。話しかけやすくなり時間の短縮にもつながります。仕切りを外した瞬間から組織は活性化されるのです。仕切りをなくす。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その8。かつ組織は徹底的な情報共有をしている。ミスの少ない組織、力のある組織は透明であることが特徴です。オープンであり情報の共有ができています。オープンだからこそお互いの仕事の進み具合や状況を知ることができ仕事の向上へとつながります。組織が大きければ大きいほど情報の共有は必須です。情報を共有しないと仕事も増え、やり取りが複雑になり、誤解も生まれやすくなります。誰でも確認できるという情報共有は、かつ組織には必須のシステムです。私の職場では、誰でも他の人の作業を確認できる情報共有システムを徹底しています。すべての仕事をある一つの場所にまとめて一元管理しています。A さんの仕事を B さんが確認できるし、B さんの仕事を C さんが確かめることができます。お互いの仕事の状況を見て、お手伝いをしたり、危険を予知することができるようになったり、アドバイスもしやすくなります。助け合える環境作りは、情報の共有がポイントなのです。オープンにして情報共有をする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その9。朝礼を省略してはいけない。なぜ朝礼を毎朝するのか。このことについて深く考えたことがありますか。単純に偉い人が社員に難しい話をするだけだろうと簡単に考えていませんか。朝礼の効果というのは実は意外に大きいのです。朝礼をする職場としない職場では社員の意識に大きな差ができます。職場の最も地位の高い人が意識していること、目標や改善を朝礼で社員全員に対して口にします。 たったそれだけのことじゃないかと思うかもしれませんが、朝礼をすることで会社のトップと社員との意識が一致するのです。上司の話を社員が直接見聞きすることで、上の人が考えていることや思っていることがダイレクトに社員へと伝わります。社員は上司の話を聞いて、こうすればいいのだな、上司はこういうことを思っているのかと心を一つにできます。それを毎朝繰り返していると、たくさんの社員がいても必ず意識が合ってくるのです。朝一番から上司と意識を合わせて仕事に向かうと質が変わってきます。朝礼はいわば意識合わせです。上司と部下との意識を合わせる大切な時間です。もし朝礼を面倒と省いてしまうと、時間の短縮にはなっても意識がバラバラになるため、仕事がうまく回らなくなります。意識が低くなり、単純なミスや間違いが増えます。あなたの職場は朝礼をする職場ですか、それともしない職場ですか。仕事のミスを防止するためには朝礼をすることをお勧めします。直接関係はなくても間接的に関係があるのです。朝礼をして意識を合わせる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その10、責任の大きな仕事で部下の成長を促す。水口君、この仕事君に任せた。ある日突然上司から大きな仕事を任されたことがありました。小さな仕事ならまだしも大きな仕事であり、なぜこんな大きな仕事を私にと困惑したことを覚えています。しかしそれからというもの、私は必死になって仕事をするようになりました。自分はこれほど集中力があるのかと驚いてしまうほど、自然とやる気や集中力が出てくるのです。自分の仕事の出来具合に仕事の成功と失敗がかかっているのですから、責任を感じずにはいられません。一生懸命にならざるを得ません。これは頭では理解できることではありません。実際に体験しないとこの不思議な感覚は味わえません。大きな責任を感じると人間はぐんぐん成長します。意識が高くなるからです。子を産むと人は変わると言いますが、子供を育てるという責任を背負うからです。責任というストレスが適度にある方が人間は強くなります。上司は私の成長を思って、あえて大きな仕事を任せてくれたのでした。私がそうして成長してきたように、今成長してもらいたい部下にはあえて大きな仕事を任せるようになりました。もちろん大きなリスクがあります。全部任せたとお願いをして見ていないふりをしますが、一応バレないように見ています。そうした教育が部下のためになり、短時間で大きく成長できます。責任の重い仕事はそれだけ成長のチャンスにもなります。責任をあえて任せる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その11、目標シートで意識を高める。気の進まない社員にも目標シートを作ってもらうことをお勧めします。目標シートは目標のない社員に目標を持たせる方法です。多少強引な方法ではありますが、確かな効果があることも事実です。目標シートを作らせて3ヶ月ごとに提出させるのは、社員のモチベーション管理にとても適しています。放っておけばついダラダラした方向へ偏ってしまうのが人間です。ですから意図的に目標を作らせて個人で管理させる方法は悪くはありません。私が今勤めている会社でも目標シートを提出するような決まりになっています。適度に挑戦しがいのある目標を自分で設定して上司に提出します。漢字検定2級に合格する。1日20回はありがとうと言う。机の上を常にきれいに片付ける。こうした目標をつけて自分で作った約束を徹底的に守ります。3ヶ月後に上司との面談があるとき、その目標達成具合を聞かれます。一方的にあれをやれこれをやれと言われては社員からの反発が生まれますが、自分で立てた目標は自分の成長につながります。このシステムを導入してから社員は責任を持って行動するようになった結果があります。やれと言われて行動するより自分からやろうと思うモチベーションの方が反発もなく自然です。自分が宣言した目標だから守らなければという意識になり、自発的に行動するようになるのです。目標シートを書いてもらう。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その12、リーダーが挨拶をしないと部下も挨拶をしなくなる。親と子の関係は上司と部下の関係に似ています。子は親の真似をするように部下も上司の真似をしようとします。子供は親がしていることが正しいと信じます。同様に部下も上司のすることが全て正しいと信じて真似をするようになります。テコンのような人間がリーダーに抜擢されます。抜擢されたリーダーは自分がテコンになっている意識が必要です。上司は常に社会人としてのテコンを見せていきましょう。しかし自分の地位が高くなるにつれて、テコンになっていることを忘れてしまいがちです。肩書きがつくと偉くなったような感覚になります。気持ちがたるみ、自分から挨拶をしなくなります。自分は偉いから挨拶はされるものだという意識を持ち始めると厄介です。社会人として基本的なことをどんどんとしなくなります。言葉遣いが悪くなり、マナーが悪くなります。挙句には基本的な挨拶さえしなくなります。こうした状態になり始めたら赤信号と思ってください。リーダーが挨拶をしないと遅かれ早かれ部下も挨拶をしなくなります。上司の態度が悪くなると部下の態度も悪くなります。挨拶をしてもどうせ返事が返ってこないと思うようになり、部下は挨拶をしなくなります。挨拶をしないとチーム内のコミュニケーションが減り、自然とチームワークが悪くなります。どのようなチームワークであろうと基本はコミュニケーションです。コミュニケーションは小さな挨拶がたくさん積み重なって構成されているのです。リーダーは地位が上がるにつれて謙虚になる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その13、つまらない仕事は受け止め方に問題がある。仕事がつまらないのは仕事そのものの問題ではありません。受け止め方の問題です。変えるべきは仕事ではなく受け止め方です。つまらない仕事はつまらないという受け止め方をしているからつまらなく感じます。例えば仕事をゲームとして考えると受け止め方が変わります。ゲームでは少しでもうまくできるようにしますよね。完璧に仕上げようとしたり早く終わらせたりなどです。実際に成長を楽しめます。仕事もゲームとして受け止めればいいのです。つまらない食器洗いの仕事でもいかに短時間に素早くできるかというゲーム感覚を取り入れます。自分でスコアをつけたりタイムを測ったりして楽しく感じられるように工夫をします。単調なレジ打ちでもいかに素早く正確にできるかとゲームと考えます。ゲームとして考えると成長に変わります。楽しくなるともっと仕事をしたくなります。仕事を変えるより受け止め方を変える。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その14、整理整頓をするから仕事に集中できる。倒産する会社には必要のない資料がたくさんあるという共通点があるそうです。 資料を一つ探すためにもいらない資料がたくさんあり、探すだけで時間とエネルギーを使ってしまうからです。本来行うべき仕事をする時間とエネルギーを探すという行為だけで使い果たしてしまいます。仕事がうまく回らず倒産してしまうのです。仕事ができない人も同じです。仕事が遅い人の机は必ず散らかっています。探すだけでほとんどの時間とエネルギーを使ってしまうからです。仕事をするだけの時間とエネルギーがもう残っていないのです。ほとんどの場合、探すという行為が落とし穴になります。力のある組織では掃除や整理整頓を強制的にさせています。個人が時間のある時にしなさいという優しい指示ではありません。時間がある時にしなさいという言い方ではいつまで経ってもしないのが人間ですから、定期的に掃除をさせています。12日の17時までに整理をして実績を報告しなさいというふうにしています。私が今勤めている会社では定期的に掃除や整理整頓を強制的にさせて、その実績を報告するようになっています。綺麗にしないと上司からの指摘がいります。必ず部屋は綺麗になり、机の上が整理されます。無駄なものがなくなると仕事へと集中できるようになるのです。できる組織では整理整頓を強制的にさせています。時間があるときにしなさいではいけません。この日のこの時間までに整理して報告するようにしなさいという厳しい指示にするのです。整理整頓を強制的にさせる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その15。必要ない会議に出ない、出さない。ダメな組織にはある共通点があります。会議を頻繁に開いているという共通点です。ミスの多い組織ほど会議を毎日しています。会議を頻繁にしていると一生懸命に仕事をしているような感覚になります。それだけで満足してしまいます。しかし会議ほど時間を無駄に消費する場所はありません。会議は廃止してもいいほどです。何か重要なことを話し合っているのかというとそうでもない。だらだらいつまでも答えの出ない話し合いを続けるばかりで時間だけが過ぎています。発言するのはいつも決まったメンバーばかり。新人が発言すると偉そうなことを言うなで終わってしまいます。頻繁にするだけあって何も決まらず無駄な時間ばかりが過ぎています。そんな会議に限って出席する必要のないメンバーまで出席させます。またもや仕事をしているような感覚になるからです。必要なメンバーばかりでなく必要のないメンバーまで会議に出席させられていると仕事をする時間がなくなります。締め切りに間に合わなくなってしまうのです。失敗をしてしまうとまたもや緊急会議です。これが失敗する組織の例です。本来仕事を円滑に進めるための会議のせいで仕事が傾いている矛盾があります。ほとんどの場合会議は不要です。どうしても行いたい時にだけ最低限のメンバーだけを出席させます。出席できなかった人には後日議事録という形で話し合った内容を展開します。それで十分なのです。かなりの時間とエネルギーの節約ができます。ダメな組織ほど会議を頻繁にしているのです。会議を少なくする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その16。考え方の対立はしない。考え方の吸収をする。人と対立する本当の原因は何でしょうか。価値観です。価値観とは善悪や良し悪しなどを判断するときその根幹となる物事の見方です。価値観があるのは素晴らしいですが程度によります。固執すると相手と対立する原因になります。自分の考えが正しい、自分は間違っていないという価値観があると一歩も譲れなくなります。考え方の異なる相手と対立して喧嘩へと発展します。境界線が生まれ対立になり喧嘩に発展するのです。統一性のない組織では個人それぞれがそれぞれの価値観を持っています。みんな自分が一番正しいという価値観です。そのため自分の考えは譲らず相手の考えと対立することになります。対立するくらいですから当然組織としての統合性はありません。バラバラになり仕事ができなくなります。崩壊は目に見えています。自分の考え方に執着しすぎることは対立のもとです。考え方は対立をしてはいけません。共有していくものです。一度自分の価値観を持ちながらも相手の考えと共有していくことが大切です。なるほど、面白い発想だね、そういう考えもあるねと受け入れるのです。考え方の吸収をするのです。いろいろな人の考えを吸収していくことで各人の考え方が広がります。価値観を持ちつつ新しい価値観を吸収します。たくさんの価値観の中にも統一性が生まれます。それがチームワークなのです。相手の考えと対立するのではなく吸収する。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その17。残業をしている職場は要注意。残業と聞いてどのような印象を持ちますか。私が社会人になる前は残業をしていると一生懸命にたくさんの仕事をしているような印象がありました。残業をするくらいですからそれだけ仕事が熱くなっているのかと思っていました。しかし自分が社会人になり本当の現実を見たときにその印象はひっくり返りました。残業をしている職場ほど仕事への情熱が冷めています。今までいろいろな職場で仕事をしてきましたが、チームワークの悪い職場ほど残業が多くありました。残業が多いと疲れがたまりだらしなくなります。残業が多くなるからチームワークが悪くなると言ってもいいでしょう。一番ひどい時は次の日の深夜2時や3時頃まで仕事をさせられ、帰りは電車がないのでタクシーという時期もありました。正直なところチームワークは最悪でした。コミュニケーションが大切だと頭で分かっていてもそうする元気がないのです。疲れていて考える元気すら残っていません。睡眠時間も短ければ元気を取り戻すこともできません。だらだらになればさらに残業になります。悪循環へ傾く一方でした。一方チームワークのある職場ほど残業がありません。チームワークのある職場ほど残業がなく定時ぴったりで帰られる職場でした。残業をしたくない、早く帰りたい気持ちを持っているから定時内の仕事には必然的にキビキビした動きになります。定時で帰ることができれば時間の余裕もありますからのんびりできるし睡眠時間もたっぷり取れます。公私ともに充実するのです。社員が残業をし始めたら赤信号と思ってください。ダラダラになっている証拠なのです。残業のない職場にする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その18。1週間は神様のリズム。旧約聖書の初めのページには天地創造という話から始まります。神様が光と闇を作り、この世界を作り、海と陸と空を作り、動物たちを作り、男と女を作ります。6日間続けてこの世を作った後、7日目にはさすがの神様も疲れてしまい休んだという話があります。 今、世界中で1週間は7日というルールですが、実は旧約聖書で神様が世界を作った7日間から由来しています。神様の仕事のリズムを世界中が手本にしています。さすが神様のリズムだけあって、実際にこのリズムは大変よくできています。学校でも仕事でも必ず7日間のうち休日という時間を設けています。日本では週休2日を導入して1週間のうち2日は休むことができるようなリズムにしています。残業や仕事量の多い日本では休暇も少し多めに取る必要があるようです。続けて仕事をして休むというリズムは生理学的な観点から見ても合理的です。神様が人間を作ったのですから、人間が神様のリズムに合わないわけがないのです。神様のリズムを手本にする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その19。休日のない職場は精神力を使い果たし、いずれ崩壊する。休日は体力補給の時間だけではありません。精神力補給の時間です。心の緊張をほぐして心身のバランスを整える時間に当たります。土日という休日があるからこそメリハリができます。生活にリズムが生まれます。忙しい平日とゆっくりした休日はセットなのです。もし休日まで出勤させることになると、社員に体力はあっても精神力が持たなくなります。人間は体力はあっても精神力がなくなったとき動けなくなります。会社を運営する社長の中には自社の利益優先のために少しでも長く働かせようとする経営者がいます。休日まで出社を強要し仕事をさせるのです。そうした経営者は社員の体力のことは考えていても精神力のことまで考えていません。休日のない職場は体力はあっても精神力を使い果たし、いずれ崩壊します。若い人がすぐ仕事を辞めてしまうのは体力が足りないせいではありません。精神力がないからすぐ仕事を辞めてしまうのです。精神力がなくなるケースには次の2つが考えられます。1、そもそも若者に精神力がないから。2、会社が強い肉体的、精神的に酷使する仕事をさせているから。もしそもそも本人に精神力がなければ本人の責任です。しかし強い精神力を無理強いする仕事をさせているなら会社の責任です。会社からの無理強いが多くて辞めてしまうケースが多いのです。人間にとって大切なことは体力より精神力です。張りのある仕事をするためには社員の精神力を考えたスケジュール調整が必須です。体力より精神力の方がはるかに大切なのです。体力より精神力を考えたスケジュールを立てる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その20。大切な仕事ほど朝一番に予定する。かつ組織では勝負どころの仕事をいつも朝にしています。仕事中ならいつでもいいという単純な話ではなく、人間の疲れをうまく理解したスケジュールです。朝は睡眠の後ですから頭がすっきりしている時間帯です。ミスも間違いも最も少なくなる時間帯ですから、この時間帯に体と頭を使う仕事を持ってくればいいのです。他の時間帯には様々な弊害があり、ベストとは言えません。午後は食事の後ですから、うつらうつら眠くなります。食べたものの消化活動のため、血流内に集中してしまい、脳への血流が鈍くなります。また、夕方近くになれば、今度は疲れが蓄積してしまいます。疲れた頭では正確な判断をしにくくなり、単純な間違いやミスが多くなります。残業になれば、なぜ効率が悪くなるのかは、もはや言うまでもありませんね。一日全体の中では、やはり朝がベストタイムなのです。一部上場している大きな企業では、重要な会議、打ち合わせ、商談ほど朝に予定しています。頭の回転が速くなる朝の時間帯はミスなどが減ることを管理職が知っているため意図的にスケジュールを立てているのです。勝つ組織は勝つためのスケジュールを立てています。ミスを一つでも減らして他と差をつけるために賢い工夫をしているのです。大切な仕事ほど朝にする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その21。ミスをして怒る上司がいる職場ほど余計にミスが多くなる。私の実体験から面白いお話を紹介させてください。あまり大きな声では言えませんが、これはきっとあなたのためになるお話になるはずです。ミスをすると怒る上司のいる職場ほどミスが多くなるという不思議なお話です。ミスをきちんと指摘しているのだからミスが減るのでは。そう思いますよね。しかし、現実はちょっと違います。私が以前にいた職場ではミスをすると怒鳴るように怒る上司がいて有名でした。まさに鬼上司です。些細なミスでもだらだらお説教されてしまい、間違いをしようものなら大きな声で怒鳴られます。しかし、ミスを指摘してお説教するにもかかわらず、一向に状況は良くならないという不思議な状態がありました。その職場はいつまで経ってもミスが多い職場でした。私はそんな職場の中にいましたから、なぜいつまでもミスが改善されないのかがよくわかりました。本当の問題はすぐ怒る上司にあったのです。ミスをすると上司が怒る。みんな叱られるのは嫌だからミスをしても上司に報告しなくなる。ミスを隠しているから情報が共有されないし、いつまでも改善されない。余計にミスや間違いの起こりやすい職場となる。こうした流れがはっきり見えたのです。誰でもそうですが、叱られるのは嫌なものです。ミスをしてすぐ起こるような上司では素直に報告がしづらくなりますよね。すぐ起こる上司のいる職場ではそれそのものが問題です。一生懸命に起こる上司は一生懸命に仕事をしているように見えますから、社長や管理職からは問題がないように見えます。頑張っているなと映るのでしょう。しかし部下から見れば一番の問題は上司そのものだったりするのです。ミスをしても起こらない上司になる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その22。失敗しても許してくれるリーダーがいれば部下は成長する。失敗しても許してくれるリーダーがいれば必ず部下は成長します。ミスに対して寛容なリーダーにはミスも報告しやすくなり改善もしやすくなるからです。社内への情報展開もしやすくなります。部下が成長できるか否かは部下に責任があるのではありません。実は部下を育てるリーダーに責任があるのです。部下を成長させるリーダーとは常に許すことができる人です。寛大に相手を包み込むことができる大きな器を持った人のことです。失敗をしたくないという気持ちは誰でも共通して持っています。失敗をして大きな声で怒鳴られたり叱られたりすると部下はひどく落ち込み行動する意欲を失うでしょう。大きな声で叱られると恐怖、脅迫、威圧になり部下の行動力がどんどん小さくなります。失敗を反省する冷静さを失い、また次への失敗の原因になってしまう。失敗に対する改善案も社内へ展開されなくなります。部下を成長させるリーダーは部下の失敗を許容できる人です。失敗しても冷静になってなぜ失敗したのかを冷静に話し合います。 間違えたり失敗したりしても許してもらえれば部下は生き返るチャンスになります。冷静な状態なら次からはこうしようと具体的な案を考えることができ、行動力へとつなげることができるのです。部下の失敗を許すリーダーになる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その23。1日1回は相手のために何か協力する。力強い組織作りにはチームワークが大切です。チームワークには人との結束が重要です。人との結束にはお互いに助け合うことが必要です。こういうことは誰もが頭では分かっています。しかし分かっていても現実ではなかなかそれが実行できなくて困っています。協力するしないにはお決まりのパターンがあります。あなたのことなんて助けるものかと言われると、こちらもあなたのことなんて助けてあげるものですかとなります。不思議なことに、あなたが相手に対して反発を持つと、相手もあなたに対して反発を感じるようになります。これが人間です。自分のことが嫌いな人を嫌いになってしまうという法則が働いています。その一方、何かお手伝いしましょうかと優しく言われると、助けてもらったから協力するよとこちらも優しくなります。優しくしてくれる人には優しくなります。愛を与えてくれる人には愛を与えたくなるのです。好きになってくれる人を好きになってしまう法則があります。相手に対して愛情を持つと、相手もあなたに対して愛情を持って接してくれるようになります。チームワークの基本は愛です。恥ずかしい話ではありません。私たち人間はみんな愛からできています。私はチームワークのなっていないチームを見たことが何度もありますが、必ずと言っていいほど愛を無視した仕事をしています。仕事さえできればいいという愛を無視した冷たいチームワークは必ず崩壊します。みんな心の奥底では愛があります。愛が欲しい、認められたいという欲求があります。その愛を引き出して仕事に向かえば力強いチームワークが出来上がります。助け合う環境ができるからです。愛を与え合う環境は助け合うという環境です。お互いに助け合う環境作りのポイントは、まず自分から進んで助けることです。見返りは求めず、相手にまず愛をギブしましょう。次のような目標を立ててください。1日1回は相手のために何か協力するという目標です。誰もが一番自分が可愛いですから、相手のためより自分のために行動したがります。目標を持ってほしいというとアレルギーを感じる人もいますが、その人は自分のことばかりしか考えていないということです。相手のために動く習慣を持つと、自然とチームワークの結束が強くなるのです。1日1回は相手のために何か協力する。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その24。指差し故障と声出し確認は大きな効果がある。1番線よし、線路よし、信号よし。駅のホームで駅員さんが指を指して確認している光景があります。指差し故障、声出し確認です。電車や信号への注意を向けるためにわざわざ指を指し声も出して確認しているのです。少し大げさな仕草が印象的です。大げさだからいいのです。大げさに指を指すことで注意が一点に向けられ、気持ちが引き締まります。うっかりした見落としが少なくなるのです。電車のような人命に関係するような仕事では、必ず指差し故障、声出し確認を導入しています。お金はかかりませんが、有効な確認方法です。私が今勤めている会社では、指差し故障、声出し確認が基本動作になっています。社内全体でそういうルールになっています。お客様に影響する作業を行うときには、コマンド一つの投入にもホストネーム、コマンドよしと声を出して確認します。一つのコマンド投入で100万人規模のお客様に影響を与える仕事です。指を指して声を出して複数人で確認を行っています。こういうシステムを導入すれば、ミスや間違いを減らすために大変有効です。人命や数百万のお客様に影響を与える大事な仕事だけに限らず、実生活においても十分活用できます。買い物で外出するときも、電気よし、ガスよし、水道よし、鍵よしと一声出せば意識は変わるのです。指差し故障、声出し確認を導入する。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その25。手書きの言葉には魔法の力がある。自分の机の上に物が置いてあると、やはり気になります。なんだろうと気になりますよね。自分の机の上ですから、毎日目にするところです。必ず目にすることになります。このポイントを活用します。社内で目標にしていることが書かれた紙を社員全員の机の上に貼らせておくと、必ず毎日目にするようになります。お客様には常に笑顔、自分に厳しく人に優しくといった言葉が書かれた紙を机に貼っておきます。いくら自分の頭で分かっていることでも、時間が経つにつれて記憶が薄くなり、忘れがちになります。毎日目にするところに貼っておけば、毎日目にすることになるため、効果が持続するのです。さらに大切なことは、自分の手で文字を書かせることです。印刷をした文字は冷たい印象があります。正しいことが書いてあっても注意が向きにくいものです。一方、手書きの文字は汚い文字でも人間味があふれるため注意が向きます。見た瞬間、おやと思い字を読んでしまうのです。書かれている言葉が脳に入り、心となり、言葉となり、行動へと変わります。これを実行すれば、忘れる方が難しくなります。常に頭の中にあるため、いつの間にか行動するようになります。心に思い描いたことは、言葉となり行動となる法則が働いています。心に思い描かせるために、毎日目にする机に目標シートを貼ることは、社員の意識向上に大変有効なシステムなのです。自分の手書きで書いた目標を机に貼る。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その26。勝つ組織には予言者が必要。勝つ組織には長年の経験者が最低1人は必要です。長く職場に携わっている人を1人は置いておくと、組織のためになります。予言者になってくれるからです。リーダーには優れた判断力や先見力が必要です。現場で仕事をしていると、現場経験の長い人が通常はリーダーに抜擢されます。おそらくあなたの職場のリーダーも、現場経験が長い人がリーダーになっていることでしょう。なぜ現場経験の長い人が選ばれるのかというと、先を読むことができるからです。そもそもリーダーとしての資質がない人でも、現場経験が長いというだけで自然と予想の力が備わってきます。この予想の力がリーダーには重要な要素なのです。こうすればこうなる、そうすればそうなるを長い現場経験から予想して、具体的な指示を早い段階から打ち立てます。本物の予言者ではありませんが、現場経験の長いリーダーは予言者のような仕事をしないといけない。あらかじめ起こるであろう危険を察知して、そのための対策を早い段階で立てるのです。若者が体力気力が備わっていることに対して不足しているのは経験です。 その経験を補う役割を果たす人が経験者であり、リーダーであり、預言者なのです。組織に預言者を置く。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その27。花を置くと喧嘩が減る。仕事における女性の役割は重要です。人と人とのコミュニケーションの潤滑油になり、仕事を円滑に進めるための役割を果たします。また、女性には治癒という不思議な力があります。病院における看護には女性が大半を占めています。なぜ女性が多いのかというと、女性の持つ優しさが患者の心を癒し、病の回復に良い影響を及ぼすからです。特に男性は女性のいるところでは喧嘩がしにくくなります。男性には男性の特徴があり、女性には女性の特徴がありますから、お互いの良いところを認め合い、取り入れることが大切です。しかし、職場によっては女性の導入が難しい職場というのがあります。建築現場のような力仕事やコンピューター関係の仕事は男性が中心となる職場がほとんどです。女性を入れると人とのコミュニケーションは円滑になることでしょうが、なかなか仕事上そう簡単にできるものでもありません。しかし、女性に代わる役割を果たす存在があります。花です。仕事の都合上、女性は難しい事情があれば、せめて職場に観葉植物を置いてみるというのはいかがでしょうか。高価な植物でなくても構いません。花を職場に置けば、必ず喧嘩が減ります。花を見ると柔らかい気持ちになりますね。イライラしていても花を見ると自然と優しく穏やかな気持ちになれます。花は女性のような柔らかい役割を果たしてくれる存在です。そんな花が視界の入る場所に飾ってあると、男性は喧嘩がしにくくなるのです。職場の雰囲気が良くなり、仕事にも良い影響となります。花を置く。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その28。掃除は新人だけにさせない。みんなにやらせよう。一般の会社では新人に掃除をさせることでしょう。確かに一般的に掃除は新人の仕事になる場合が多く見られます。しかし新人だけに仕事をやらせると、上司と部下の接点が少なくなります。上司も地位が高いからという理由で掃除から逃げるのではありません。部下と一緒に掃除をすればいいのです。上司が掃除に参加する職場は必ず明るくなります。できれば社長も一緒になり掃除をしましょう。毎週の決まった曜日に社員みんなで掃除をするルールを作ると仕事の質が向上します。掃除をしていると職場がきれいになるだけではありません。社員全員で掃除をする時間は職場だけでなく働く人全員の心もきれいにできる時間です。普段は上下関係が壁になる上司と部下が掃除を通して接し協力する機会が生まれます。上司や部下とのコミュニケーションを交わす機会になります。協力関係が生まれます。職場がきれいになれば人の心にも良い影響を与えます。掃除を通してコミュニケーションの量が増えますから仕事の質の向上へとつながります。職場も関係も良くなります。そういうシステムを社内に浸透させていくことが大切なのです。上司も部下も関係なく掃除はみんなでする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その29。職場の電気が暗いと人も暗くなってしまう。お化け屋敷では必ず部屋が真っ暗です。なぜお化け屋敷が暗いのかというと、心まで暗くさせてしまうからです。心を暗くさせて恐怖をかきたてる効果があります。もしお化け屋敷が明るければお化けが出ても怖くなくなります。部屋が明るいと心まで明るくなってしまうからです。部屋が明るいというだけで人の心が変わってしまいます。引きこもりの部屋は必ず暗いものです。部屋の明かりの強さは人の心に大きな影響を及ぼします。部屋が薄暗いと社員の心や気持ちまで暗くなります。しかし部屋が明るいと他に特別なことをしなくても心や気持ちまで自然と明るくなります。30ワットのような暗い電気をつけているより100ワットの明るい電気をつける方がお金はかかっても心への効果が高いのです。電気のワット数を上げる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その30。人を変えない。人を生かす。10人いれば10通りの個性があります。長所や短所も人それぞれ異なります。身長の高い人は怖いと言われますが、かっこいいとも言われます。身長の低い人は高いところに手が届きませんが、可愛いと言われ、人との潤滑油になります。怖い顔をしている人は人から避けられる反面、緊張感のある会議で発言をしてもらうとみんなに聞いてもらいやすくなります。弱そうな顔をしている人はいじめられやすいが話しかけられやすい。私の職場には声が小さい社員がいます。いつもヒソヒソした声で話をします。初めはもっと大きい声を出してほしいとお願いしていたのですが、難しい状況があるそうです。話を聞くと生まれつき喉が弱いとのことです。小さい頃から喉が弱くて声が小さいから先生から注意をよく受けていました。喉が弱いのは遺伝なんですよ。親も喉が弱いんです。話を聞いていると仕方ない状況がわかりました。私は彼の声の大きさを変えることをやめました。代わりに彼の長所に目を向け生かす形にしました。どんな人でもそうですが、何か必ず長所があります。それを見つけて伸ばしてもらい仕事に生かすようにするのです。実は彼には声が小さい代わりにとても携帯電話に詳しいという長所がありました。1ヶ月になんと3回も携帯電話を変更します。携帯電話に関する知識は豊富です。料金の仕組みや機能などは携帯電話ショップの店員よりはるかに詳しくて驚かされます。その知識を仕事に生かすと一転して仕事がうまく回るようになりました。今は誰でも携帯電話を持つ時代です。つまり携帯電話の知識に詳しい彼は誰からも人気です。できないから辞めさせるのではありません。できることを伸ばしてもらって生かす形にすることがポイントなのです。人を変えるのではなくその人の長所を生かす。間違いや失敗のない職場にする30の方法。まとめ。その1。問題改善は人ではなくシステムに目を向ける。その2。社内改善には時間もお金もかからないシステムに注目する。その3。ダブルチェックをする。その4。間違えてもいい仕事にはスピード重視で行う。その5。仕事をお願いするときには締め切りを与える。その6。仕事の指示は口頭と文書の両方で行う。その7。仕切りをなくす。その8。オープンにして情報共有をする。その9。朝礼をして意識を合わせる。その10。責任をあえて任せる。その11。目標シートを書いてもらう。その12。リーダーは地位が上がるにつれて謙虚になる。その13。仕事を変えるより受け止め方を変える。その14。 整理整頓を強制的にさせる。その15、会議を少なくする。その16、相手の考えと対立するのではなく吸収する。その17、残業のない職場にする。その18、神様のリズムを手本にする。その19、体力より精神力を考えたスケジュールを立てる。その20、大切な仕事ほど朝にする。その21、ミスをしても怒らない上司になる。その22、部下の失敗を許すリーダーになる。その23、一日一回は相手のために何か協力する。その24、指差し呼称、声出し確認を導入する。その25、自分の手書きで書いた目標を机に貼る。その26、組織に預言者を置く。その27、花を置く。その28、上司も部下も関係なく掃除はみんなでする。その29、電気のワット数を上げる。その30、人を変えるのではなくその人の長所を生かす。